祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたも生ける真の神様、8月最初の日曜日、平和聖日にあたりまして、私たち一同を礼拝に呼び集め、御言葉を聞かせ、聖餐に預からせてくださいます恵みを感謝いたします。今月私たちは広島長崎の原爆記念日と、私たちの国が戦いに敗れた敗戦の記念日を迎えます。あの戦争によって私たちの国はアジア諸国の何百万という無垢の民の命を奪い、その生活を破壊しましたが、最後に私たち自身の国土が焦土と化し、無数の同胞の尊い命をも失うことになりました。戦争がどれほど愚かで恐ろしい最悪をもたらす悪であるかを私たちは身にしみて経験し、二度と戦争をしないという決意をしたはずでございます。しかし私たちの国は今、その決意を忘れたかのように、まことに危険な道に踏み込みつつあります。このことを私たちは全世界の平和を求める人々とともに深く憂慮するものであります。どうか私たちの国を初心に立ち返らせてください。あなたは私たちに求めていらっしゃいます。憎しみや暴力などあらゆる悪から遠ざかることを、愛と和解の道を歩むことを、ひたすら平和を願ってこれを追い求めることを、どうかこの御心に沿い、主イエスに従って平和の道具として生きることができますように、私たちに力をお与えください。世界各地で本当の平和を作り出すために祈り働いている善意の人々を祝福し、その働きを強めてください。平和の主なる神よ、どうかこの世界を憐れんでくださいますように。神様、教会に連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのために祈ります。長く冷たい梅雨の後で暑い日々が始まりましたが、この変化の中で特に病める方々とこれを見取るご家族の人々をお支えくださいますように、孤独な人々、悲しむ人々、人生の悩みを持つ人々を助け慰めてください。教会学校の愛する子どもたちがあなたの恵みによって昨日から教会に泊まり込んで楽しい時を過ごすことができましたことを心から感謝いたします。今日からそれに続いて高学年の生徒たちの合宿が始まりますが、このことの上にもあなたのお守りがありますように。また今週一人の高校生が米国留学に旅立ちます。どうか旅路の平安を守り、1年間の学びの時を豊かに祝福してください。また私たちはこの町に住むすべての市民の方々のために祈ります。どうかあなたの恵みが豊かでありますように。 この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださいまして、私たち一同に誠の平和への希望と平和の主がこの世を支配してくださるという信仰を新たにお与えくださいますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。5月25日の礼拝の後で映像ジャーナリストの後藤健二さん、皆さんよくご存知の方ですが、田園調布教会の会員でよくこの私たちの教会にお見えになりますが、その方のバグダッドリポートというものをみんなで聞く機会が与えられました。でこれは大変勇気のいることだったと思うんですけれども、後藤さんはまだ危険がいっぱいのバグダッドに入って、でそこで暮らしている普通の人々の生活に密着した取材をしてこられました。でそれをビデオに撮ったのを私たちは見ながらお話を伺ったんですけれども、大変生々しい報告でありまして、私たちは等しく大変強い印象を受けました。でその後反響がいろんな形で広がりました。で一つはいくつかの教会や学校、学校の中には明星学園とか、それから東京女子大学とかそういうところが入っておりますけれども、そういうところで同じような報告会が行われました。大変皆さんそれが印象的な機会であったという感想を漏らされたと伺っています。でもう一つは私たちの教会の青年会というのがありますが、青年会のメーリングリストというコンピューターにそういうところがありまして、私はそれをうまく説明できないんですけれども、みんながそれに意見を書き込んだりそれを読んだりするようなことができる。で私もそれをかなり読んだり利用したりしている方なんですけれども、そのメーリングリストの中に活発な意見の交換が行われたということです。でこれは何かがあるとすぐそういう形でそこにその反応が現れます。みんなが一生懸命考えて、あるいは率直に自分の感想を言う、そういうことを昔よりは簡単にできるようになった。で私はこれ今の時代はその意味ではとてもいいなと思うんですね。でそのメーリングリストにいくつかの意見が現れました。でそれを頼りの編集部が取り上げまして、で今月号の頼りにそれが載せられてあります。で多分今日皆さんのお手元に頼り、今月8月号の頼りが、渡ったと思うんですけれども、その中にその何人かの人たちのバグダッド報告を聞いたその感想とか意見とかそれが載せられています。皆さんに後でゆっくりそれは読んでいただきたいんですけれども、そこに書かれている意見を読みますと私などは大変胸を打たれます。例えば本間恵美子さん、今ここにいらっしゃいますけれども、いきなりご自分の名前が出たので驚かれたかもしれませんが、本間さんの文章を読んで私はいろいろ考えさせられました。本間さんはこう書いています。以下引用ですが、よろしいでしょう、お許しいただけますね。現地の生々しい映像、例えば小さな子供にまで向けられる銃口や 埋められた死者の中から身内を探す人々の姿、足をなくした少女の眼差し、子供の心に残る戦争の傷を癒そうとする父親、そういったものの印象はもちろん強烈ですけれど、私の頭に最も残っているのは、今回の戦争ではアメリカ軍は何でもしていると後藤さんが言ったその言葉でした。以上が、その引用です。で、私は今日の説教で戦争と平和の問題について述べたいと思っているんですが、まずこの文章の中に足をなくした少女の眼差しと書いてある言葉に大変心を揺さぶられた思いがいたしました。58年前の記憶を呼び起こされたからです。で、私はあの時、つまり敗戦の時、西八王子というところにありました陸軍の学校の生徒でした。15歳の少年でした。8月1日の深夜に B-29 による猛烈な爆撃を受けまして、学校はもちろん町そのもの、八王子の町そのものが全部燃えてなくなりました。で、その空襲で友達が何人も死にました。一人はまるであられのような具合に降ってくる焼夷弾に背中を貫かれて、そのまま地面の上で燃えました。その焼夷弾と申しますのは、先頃イラク戦争で使われたクラスター爆弾とちょっと似ているんですが、このくらいの太さの小さな焼夷弾ですね。それを60発か何発かこう束ねて、その上を鉄板で覆って、鉄のリボンで締めてあるんです。そして一番先に小さなプロペラがついていまして、落ちてくる途中でそのプロペラが回りながらずっと先端まで行ってピョンと外れる仕掛けになっている。そうするとそのプロペラが外れると周りを締め付けていた3枚の鉄板がバンと弾けて、中に入っている焼夷弾、下に落ちると家を燃やす力があるんですが、その焼夷弾がバラバラバラッとばらまかれるんですね。その点はクラスター爆弾とよく似ています。で、その焼夷弾、このくらいの太さのものがその背中に当たってそこで燃えたのです。で、一人はその周りを締め付けていた鉄板ですが、かなり大きなものです。それがベランベランとこうまるで蝶々のように空を舞いながら落ちてくるんです。で、それによって頸動脈を切断されました。で、あっという間に死にました。で、もう一人は右の膝に直撃を受けまして、出血多量で息を引き取りました。私はたまたまその場に居合わせました。しかし何もしてあげることができません。ただ黙って彼の目を見ていました。息はまだありました。息はまだありましたが、私のことが見えていたかどうか、もう何も見えなくなっていたかもしれません。で、次第に光を失っていくうつろな目を、もうそれから60年近く経っているわけですけれども、今でも忘れることができない、あの目。 で15歳の少年であった私にとってはあれが戦争そのものでした。足をなくした少女の眼差しと、本間さんがそう書いておられるように、戦争というものは幾千万の少年少女たちの目から光を奪います。恥ずかしめられた女性たちの目から、あるいは病人やお年寄りの目から、そして平和につつましく暮らしている無数の一般市民の目から光を奪います。恐怖と絶望に人々の目は大きく見開かれて、そしてやがて光を失います。武装した兵士たちの目がつり上がって充血しているのと対照的です。丸木俊さんと伊里さんというご夫婦の絵描きさんがいて、広島の原爆の図を描かれたというのは皆さんもご存知でしょうし、今まで何回かそのことについてお話をしたことがあります。この人は広島に原爆が落ちたすぐ後に、自分の郷里だもんですから広島に帰って恐ろしい光景を見ました。そしてそれを絵にしました。でその絵は今埼玉県の東松山というところにある丸木美術館というところに収められています。である時彼はそういう絵を何枚か運んでアメリカで、展覧会を展示会をしたのだそうです。そうしますと、一人のアメリカ人の紳士が近くへ寄ってきて、実は私たちの息子も広島で原爆で死にましたと、そう言われたんだそうです。で驚いてどういうわけか聞いてみますと、日本を攻撃するために飛行機に乗って日本にやってきた、その飛行機が落とされた、墜落した、そして日本軍の捕虜になった。でたまたま広島のその爆撃を受けたところに近いところの地下室の牢屋にその人が他の人たちと一緒に捕らえられていたんだそうです。で原爆のすぐ後で、そこにいても危ないというので、地表に出た。そうするとそこを通りかかった日本人の市民が、あいつらのおかげで我々がこういう苦しみに遭うんだというふうにわめきながら、竹槍でその米軍の捕虜たちを突き殺したというんですね。その人の息子さんがその時竹槍で刺されて死んだのかどうか詳しいことは分かりません。しかしとにかく広島で原爆を受けて日本の市民と同じように死んだということでした。丸木さんはその絵を描いています。捕虜の中には女性の捕虜もいたらしい、女性兵士たちもいたらしい。で一目で白人とわかる男女がひどい状態で殺されていく場面を丸木さんは描きました。戦争の悲惨です。しかし丸木さんはそこで絵筆を止めることができなくなりました。そういうふうにして描いているうちに、そしてアメリカで 自分の子供を広島で死んだということを話した、そのお父さんやお母さんと出会った後で、戦争によって死ぬのは何も自分たちだけではない、どんなにたくさんの人が、世界中の人がその苦しみを受けているかわからない。で、丸木さんはそれから沖縄を描きました。日本で唯一地上戦が行われてたくさんの人が死んだあの沖縄です。それから南京を描きました。1937年に日本軍が南京に入城した時に一般市民を虐殺しました。そんなことは嘘っぱちだという人がいますけれども、そんなことはありません。それが事実であったことは世界中の人が知っています。残念ながら日本軍は南京で一般市民を大量に虐殺した、その場面を丸木さんは絵に描きました。恐ろしい絵です。それからアウシュビッツを描きました。で、どの絵にも恐怖に大きく見開かれた絶望的な目と憎しみに血走った兵士たちの目が描かれています。戦争とはそういうことなのです。で、私は足を失った少女たちの目と本間さんが書いたその言葉によっていろんなことを考えさせられました。で、最後に彼女はこう書いています。今回の戦争ではアメリカ軍は何でもしているという後藤さんの言葉に衝撃を受けた。しかしこれはアメリカ軍に限りません。一旦戦争が始まればどこの国の軍隊でも同じことをします。これは昔からそうです。血走った目で誰でも殺す、それが戦争です。で、先ほど私はペトロの手紙の1っていうところを読みました。で、その10節以下に引用されているところは、今日の旧約聖書に詩篇34編に書かれているのと同じです。それがいくらか違った形で、ここに引用されているわけですが、そこのところをちょっと読みます。8節から9節まで、ペトロの手紙1、3章の8節から9節まで、皆心を一つに同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く謙虚になりなさい。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。で、この言葉が私たちに対する今日の神の言葉です。ここでお互いの間に行き交っているのは温かく優しい眼差しです。で、神様が望んでいらっしゃるのはそれです。温かく優しい眼差しでお互いに見合う。人間の生活はそうでなければなりません。で、この8節から9節に書いてある言葉を私は試しにひっくり返してみました。こうなります。皆心を一つにっていうところは、互いの心をバラバラにひっくり返すとそうなります。同情し合い、同情するっていうのはもともとは苦しんでいる人と苦しみを共にするという意味です。共に苦しむという意味が元になっています。ですから この同情し合いという言葉をひっくり返しますと、苦しむ人と苦しみを共にすることをやめてしまう。次の兄弟を愛しという言葉をひっくり返すと、本当は兄弟である人を憎む、そういうことになるでしょう。そして憐れみ深く謙虚になりなさいと書いてありますが、それは逆に言えば憐れみの心を捨て高ぶりいうことになりますね。そして悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報い、相手を呪う。でさっきの言葉を逆にしますとそういうことになりますが、これが戦争の特徴です。戦争を生み出すのはそういう気持ちですし、そして戦争の間私たちを支配するのはそういう気持ちです。これは神様の御心ではありません。私が子供の頃、戦争中に日本では特別な漢字が発明されました。その頃アメリカ人は獣だと上の方の人たちがみんなそう言って私たちに教えました。学校でも先生がそう教えました。でわざわざ米国の米という字、米という字の 左側に獣編をつけました。それから英国の A という字、その左側に獣編をつけました。鬼畜米英、米英というのは鬼か獣みたいなもんだ、鬼畜米英、我らの敵だ、そういうスローガンが至るところに張り出されました。血走った目で高ぶった憎しみの心でそういうスローガンが叫ばれる。戦争というのはそういうことです。そして相手を呪う。憎しみに燃え殺意に満ちた目と相手を呪う口汚い言葉と、そういうものが支配する。それが戦争です。そしてその反対側に恐怖に怯えるうつろな目があります。でこういう人間の関係というのは悪です。神様がお許しになるようなことじゃない。神の意思はそこにはありません。だからペトロはこう言います。そのような悪から遠ざかり、善を行い、平和を願ってこれを追い求めよ。本当に一生懸命に平和を追い求める。そのことを神様は私たちに望んでいらっしゃいます。最後に本間さんの文章の中に一つの問いがあります。主はなぜ戦争をお許しになるのか、そういう問いです。それに対して私はこう答えたいのです。主は戦争をお許しにならない。主は戦争をお許しになりません。しかし神様がお許しにならないような戦争を人間はやっている。なぜそんなことになるのか、これがその問いの一番底にある気持ちではないかと思います。これは昔から人を悩ませてきた難しい問題です。なぜ悪が存在するのか。神は愛であるはずなのになぜ人間は罪を犯すのか。愛の神は人間が罪を犯すのをなぜ放っておかれるのか。もし神が愛であるならば、人間が罪を犯すことがないようにしてくれるのが本当じゃないか。で、こういった問題が、難しい問題がいっぱいあります。 で、そういう問いに論理的に答えようとすると矛盾にぶつかるんですね。私たちには答えることができません。有名な話ですが、アウグスティヌスという西洋の中世の立派な指導者がいました。ある時弟子がいくらか戦争を先生を困らせてやろうという下心もあったかもしれませんが、先生、質問があります。神様は世界を作ったと言いますが、世界を作る前は一体何してたんですかって聞いたんですね。そしたらアウグスティヌスがニヤッと笑って、そんなアホな質問をするやつのために地獄でも掘ってたんだろうよ、そう答えたという話がありまして、でこの話は何を意味しているかっていうと、人間がどんなに真面目に考えて論理的に答えようとしても答えることができないような問いが人生にはあるということでしょう。ですから、なぜ戦争があるのか、神様がお許しにならないはずの戦争がなぜこう頻繁にこの世界では繰り返されているのかということは、私たちが答えることができないような難しい問いなのであります。で、おそらくそういうことを考えていきますと、そういう問いに論理的に答えるっていうことは諦めざるを得ないっていうことになるんじゃないでしょうか。で、そこで、これで終わりますが、本間さんの言葉を引用するのは、彼女は最後にこういう言葉を書いています。引用いたします。私たちはそういう耐え難いことを見るしかない。間をちょっと飛ばしますが、それを見て自分たちの無力さ、愚かさ、罪を自覚する。その時初めて主が罪なく死んだ人たちのために私たちを立たせてくださる。私たちはそういう耐え難いことを見るしかない。それを見て自分たちの無力さ、愚かさ、罪を自覚するとき、初めて主が罪なく死んだ人たちのために私たちを立たせてくださる。で、これが一番真理に近いんじゃないでしょうか。祈ります。神様、平和聖日にあたってあなたが私たちに本当に平和を望んでいらっしゃるということを改めて知ります。決して戦争を許しにならないということを改めて知ります。そのあなたの御心に従って生きることができますように、私たち一人一人を御霊によって強めてください。尊き主の御名によってお願いいたします。アーメン。ただいまから平和聖日を記念して聖餐式を執り行います。まず賛美歌の76番の1節と2節を歌います。